2006年5月から大体10年やってます。しか
も、ま、売るのは人生の分。
さあ今回は3月20日土曜日のですね3時過ぎというところで収録を行っておりまして、ブルーさんですねちょっとやっぱりお仕事の都合がつかず、今回もお休みなんですけれども、本間さんはですね、3時半頃家に着くと落ち落ちということでございまして、まあ大体おそらく2部ぐらいから登場という感じで、今回お送りしていこうという感じなんですけれども、まあ東京もですね明日ですか3月21日いっぱいをもってですね、緊急事態宣言解除ということになるわけですけれども、
気にしもしなくなりましたね、変な話、
もうね人の流れとか動き止められないね
あの悪い意味じゃなく、
もうさ、しかもなんていうの、まあ特に今日なんかさ、もう明日で、なんつうの、もう終わるの分かってんじゃん、みんな。だったら別に今日動いてもよくないみたいなさ、感じあんじゃん。それで言うとさ、まあ中目黒、しかしが住んでる中目黒はですね、目黒川っていうのが流れてまして、うん、そこまあ桜の名所なわけですよ。はいはい、それでもう桜も開花してるわけですよ、うん。今日バス乗ってね、こう、うちの会社、来ようとしたらですね、中目黒の駅もう大混雑ですよそれ見てもう、あ、人の流れは止められんなと思ったわけなんですけれども、まあまあね、コロナ禍っていうことでございまして、さっき僕もちゃんとニュースをチェックしてなかったんでさっき知ったんですけども、今年プロ野球は9回で打ち切りだと、うん、まあ緊急事態宣言が解除されても、うん、まあ今ね、1都3県20時で、お店飲食店閉めてくださいねって言ってるのが、うん、まあ21時まで延長されるけれども、それが引き続きなんじゃないかっていうところに、うん、それで合わせて、まあ、野球も9時で終わるようにしようっていうことで9回打ち切りで、なおかつ、これはずっとそうなのかわからないですけれども、なんなら15分ぐらい試合開始時間を早めたりすると、だから早ければ18時プレーボールだったのが17時45分からになると、
8時半には終わってるぐらいになってる可能性が全然あるってことですね。
いや、そうなんですよ。でそれが3月の18日にプロ野球 NPB の方で決定を出したということでございまして、まあ、さっき三浦ともその話してたんですけども、これはもう各ラジオ局編成が大変だぞと、うん、ね、日本放送とかだと大体17時半ぐらいから各球場とかをつないで情報とかを、うん、試合前の情報とかをやってるんで、まあまあそれで15分プレーボール早くなっても、うん、まあむしろこうね無駄な時間が少なくなるって言ったらいいんですけど、うん、あれですけども、まあ、地方局によってはですよ、18時から野球中継みたいなこともあるわけなんですよ。
あと、まあうん、まあもちろん柔軟に対応すると思うんですけれども、普通に NRL っていう回線に載せるのが大体6時っていう式台ですからね。
はい、ありますしね
地方に合わせて載せるんで、
載せるとかいろいろありますからそれとか、ね、試合開始の5分前からみたいなとことかもありますし、うん、これは今各局意外と戦々恐々としてんじゃねえかというところはありますけれども、一番の影響としては、日本放送で21時40分からですね放送している西川ちゃんが担当している西川貴教のちょこっとナイト日本、これ飛ばなくなりますよ。
いいことじゃないですかST さん喜びますよ、そんな
これは死活問題ですよ。
違う違う違う違う、 ST さんはちゃんと CM が流れるんですか。喜ぶ、
そうですけども喜ばしいことですよ。ナイター今楽できるっていうのがチョコナイは取ったら必ず流すっていうルールだったんで、
ほら去年もそういう感じだったじゃないですか。いやいや
いや、ナイター今楽できるっていうのが定説だったのにいやー、いうことでございまして、いやー、そうだった、知らなかったな、9回打ち切りそうか、いうことでございまして、 まあ、今週ですね、いろいろちょっとお知らせせんにはいけんことがいろいろあったりとかするんですけれども、どっから話そうかなっていうところで、まあ最近ですね、我々のいる、まあ、芸能の業界もなんつったらいいんですかね、だいぶ様変わりしてきてるじゃないですか、
はい、
それこそね、極楽の加藤さんがね、吉本から独立することになったりだとかそれこそね、ね、V6 解散 C の森田くんは独立 C のみたいな
ことで、そこはちょっと全然ベクトルが違う気もしますけど、
いやいや、なんつったんですかね、そのまあ加藤さんとかもスッキリは続いたりとかするわけじゃないですか、まあ、そうですね、で森田くんもこの後も舞台を中心におそらく活動していくんじゃないかみたいな感じですけれども、まあそこら辺のところがね、昔だったらその加藤さんのレギュラーが続くなんてことは、まあ正直言うとありえなかったことだったりっていう不分率がこの世界にはあったじゃないですか、でいうとここ数年それこそそういうなんつっと昔の作られてた不分率がどんどんこうなんつったりですかね、破られていくっつって、うん、いい意味でもう、
まあ、打破されて、
打破されていって、まあ今までの常識みたいのが覆っていくっていうところで、うん、まあそれが多分まあね、この世の中の状況みたいなものがスピードアップさせてるところもあるような気がするんですけども、うん、まあ前にも話しましたけど、作家の世界にもそういうの結構ありまして、うん、それで言うとその俺が業界入った頃の不分率というか暗黙のルールみたいなのは、一番はLF の作家は F 党の番組 やっちゃいけないみたいなな
んか噂には聞いたことありますよ。
まあ当時ですよ、だから、まあおよそ25年ぐらい前は、まあ聴取率の派遣を F 党と日本放送かなりしのぎを削って争ってたんですよ、うん、今やもうどちらも凋落、うん、傾向ですけども、
ごめんなさい、どっちもちょっとあれってなってますね、あ F 党さんごめんなさい、
当時はかなりしのぎを削っていたのでLF で育った作家が F 党で番組をやるなんていうのは許されないっていうような状況だったし、
まあ、けど全国ネットにパワーを持ってるのはいずれにしてもこの2つは間違いないですね。
そう、うん、だし、まあ QR 文化放送や TBS で番組を LF の作家やるのもいかがなものか的な風潮はあったし、うん、許されるのはなぜかそれ許されてるのか分かんなかったですけど、まあ格下だからでしょうね、F 横 BFM なっこは許されるって
格下ってことはないです
よ、当時は格下でしたよ横綱でしたから日本放送、
県単位で見たら数字えげつないんですかそれぞれ
いや当時はどこの県でもやっぱ LF 強かったですし、うん、まあ横綱でしたよそれがやっぱりですね、どんどんこう幕尻の方に下がっていったわけなんですけれども、
ふんぞり返るもんじゃないってことですね。
そうなんですあとはそうですね、 LF のなんとなく暗黙のルールで言うと、作家はオールナイトは一人一本までみたいな、
あね、それはよく聞きますね、う
ん、まあそれは多分ディレクターがそういうふうにしてたって言ったら変ですけども、うん、あのディレクターあの作家使ってんだ、じゃあ俺はあいつ使わないみたいなとこだと思うんですよ、基本のあれだとすると。やっぱオリジナリティを自分で出していきたいみたいなところで、うん、それでなんとなく、オールナイト作家は一人一本みたいなところで、うん、このルールはまあそこまで厳格ではなかったんですけれども、うん、まあ俺も破った方って言ったら変ですけども俺は西川のオールナイトやりながらゆずもやるっていうので、それでちょっと問題になったりとかしたのよえ、松尾ゆず西川使うのみたいな
まあね、今となっては人手が足らなすぎてディレクターですらまたいでますからね、
そうだからそのオールナイトの作家やるっていうのは、まあ当時は日本総横綱でしたから、オールナイト日本なんてもう看板番組、そこの看板番組ですから、日本のラジオの作家のベスト10に入ったっていうような意識があったぐらい、まあ選ばれたなっていう感じはあったんですけども、まあそういう不分率もですね、 どんどん破られてってるわけですよ、うん、今やね、この民放で育った人間が NHK で番組作るというところでございまして、まあ、どこら辺の世代までその不分率が、作家の不分率が通用してたかっていうと、もしかするとね、本間さんぐらいまでかな、俺のちょい下ぐらいまでかな。本間さんは逆バージョンなんですよ、うん、F 棟で番組やってたのに LF に乗り換えたっていうバージョンですから、で、まあそんな感じで育ってるんで、石川ちゃんはですね、まあラジオはほぼほぼ LF しかやったことなくて、うん、FM 東京やったことないし、まあ、いや若手の頃 F 横と米 FM ちょこっとやってたぐらいな感じで、うん、FM 東京さんは本当にご縁がなくて、一度も仕事したことがないんですけれども、
まあ、東京 FM ですね今はね。
今どっちなんだっけ？
今東京
FM。 東京 FM なんだ。あそこもコロコロコロコロね。
ステーション名は東京 FM。
変えるんですよ。東京 FM だったり、FM 東京だったり、TFM にしたりとか。瞑想ぶりがね、手に取るように分かります。
ひでえ言い方だな。
もうそんな中ですよ。石川ちゃん、まあですね、一日一食が基本で、うん、基本的に言うと、まあ炭水化物は取らないみたいな感じなんですけども、まあチートデーっていうんですか、まあちょっと緩ませる日みたいのもありまして、うん、なんとなく最近はですね、午前中から起きて仕事してるときは、炭水化物入れてもいいよ、みたいなのを自分の中のルールにしていて、まあ、この前の火曜日だったかな、その日も午前11時半集合とかで、はい、収録だったんで、まあ収録の後がですね、特に決まったスケジュールもなく、あの番組のメールチェックすればいいやみたいな感じだったんで、まあちょっと久々昼飯でも食っちゃうかなんつって言って、昼飯つっても夕方ぐらいだったんですけども、4時ぐらいにそば食い行ったんですよ、うん、でそば屋で注文待ってたらですね、携帯にですね、俺の携帯に登録してない番号から電話かかってきたんですよ。で、実はその火曜日の日、朝にも一件登録してない番号から電話あって、うん、それとはまた違う番号から電話かかってきて、なんだろうなと思って、俺登録してない番号からかかってきた場合、出ないようにしてんだね。
まあ、いろいろあるご時世、そういう人もいるでしょう。
なんでかっていうと、これ実は、まあ、まさにですよ、この今いるね、株式会社ファイの、うん、俺の後ろにあるこの複合機、うん、この複合機をリースしてるんですけども、うん、そのリース会社からの電話っていうのは、うん、その社員の方の携帯の電話とかで売り込みの電話がかかってくることが結構多いのよ。
買えませんか
とか、今もうちょっとね、5000円料金アップするともっとこんないいのありますよみたいな、
そろそろリースが切れますよじゃないですよね。
そういや、それでそんな話とかさ、めんどくせえから、でまたさ、リース会社のさ、そう、手を変え品を変えというか、いろんな番号からかけてくんだよ。でなんならいくつかの番号俺着信拒否にしてたりとかするんだけど、それでそういう売り込みの電話だったらめんどくせえなと思って出ないようにしてるんだけど、でそういう売り込みの電話ってやっぱさ、営業マンの方見切り早いから伝言メモとか残さないんですよ大体。ほんで午前中かかってきた知らない番号からの電話は、伝言メモも残ってなかったから、ああきっと売り込みだったんだろうなと思って、
まあ伝言メモ残すとね、それだっていうふうに証明してるようなかというのがあるんです
かね。そうそうそう、ね、し多分、うん、営業マンの方からしてみると、その伝言メモ残してる時間も無駄だと、
それは言いますね。
電話出ねえってことは買える気ねえんだこの人ってところで。
次よ次。
そう。いや、それでですよ、したらですよ、その夕方かかってきた電話はですね、どうやら伝言メモを残してると、うん、いうことでございまして、それでですね、まあ、日本放送戻ってですね、タバコ吸いながら、喫煙所でタバコ吸いながら伝言メモを聞いてみたところ、とあるラジオ番組制作会社の、人間だということで、それで、ちょっと石川さんに、お話ししたいことがありまして、なんとかその紹介で電話番号を聞いてお電話しましたみたいな感じで言ってかかってきたわけですよ。で、まあ俺も知ってる制作会社だったから、お、 これはもしかするとこの時期ですよ、3月のこの時期ですから、うん、石川さんとお仕事をと新番組をというお話かなと、うん、どこかで石川さんの評判を聞きつけて、ちょっと石川さんと仕事をしたいと。でしかもその会社は日本放送でもいくつか番組やってるところだったから、なんか俺の知らないところで始まる新番組を石川さんに振ろうとしてるのかなと思って、まあ、意気揚々と、これはビジネスチャンスだと思ってですね、速攻折り返しの電話かけたんですよ。
そうですよ、そういうチャンスを逃してるからさ、
そう知らない番号からかかってきて無視してると、そのチャンス逃してる可能性もありますからね。それで折り返したらですね、あ、石川さんですかみたいな感じで出てくれて、実は私FM 東京で、オーディというメディアがありまして、そこで、パンサーの向井さんの、向井と裏方という番組をやっておりますというところでございまして、
まあ、F 東がやっている JFN がやっているポッドキャストみたいなやつですね。
そうそうそう、アプリなのかな、あれは分かんないけど、うん、
アプリですね。
それで、はぁと言って、で、なんすかみたいな感じで話を聞いたらですね、石川さん、向井と裏方とかご存知ないですよね。もちろん知りませんと。まずオーディっていうの知らないし、うん、FM 東京の番組聞いたことないし。
それも業界人としてはちょっと失礼ですけど。
いや、ですね、ラジオの、向井さんラジオ好きじゃないですかと。あ、知ってます。存じ上げてます。実は日本放送でもお仕事したことあるんで、うん、存じ上げてますということで。それで向井さんがいろんなラジオ番組の裏方の方を招いてお話を伺うという番組なんですけれども、石川さん、ついては石川さん、向井さんがですね、クリームシチューのオールナイトが一番好きだと言います、いろんな番組の中でというところで、石川さんに、ゲスト出演をしていただけないかと。
新ビジネスじゃないですか。
いうところでですね、なるほどというところで、向井さんのですね、向井さんがどうしても石川さん来てほしいと言ってるんだという、そういう言い方をされたらさ、まあ行きますよということで、石川ちゃんですね、ついに明日3月21日日曜日に収録なんですけれども、業界に入って初めて FM 東京の建物の中に入ります。
全くもって
全く、しかも初めてはの FM 東京は作家ではなくゲスト出演という形でFM 東京の門をくぐると。
見学していいですか、俺も F 東入ったことないですよ。
本当にしたいんだったら連れてってもいいよ。いやーさー、たださ向井さんとさ、今まで何度かさ、LF のスタジオで、うん、俺が作家で向井さんがパーソナリティっていう形でお仕事させてもらってきたわけじゃないですか、うん、はい、ねえ、それがこうさ、FM 東京っていうアウェーのところで向井さんがパーソナリティであることは変わらないんですけども、俺がゲストっていう形で出るこの違和感。
リスナーの皆さん必聴ですよ。よそよそしい石川さんの可能性ありますよ。
いや
こんな B サイでこんな感じですけど、全然違う感じかもしれないですよ。
これはね、非常にやりにくいですね。まあ、向井さんも初めて、前も話しましたけど、B サイの中で、うん、初めてそのお仕事した時から、石川さんですよね、ずっとお会いしたかったんですよって言って、が一言目だったぐらい、クリームシューのオールナイト、もちろんナイナイさんのオールナイトも好きだったんだけど、うん、クリームシューのオールナイトはもうすごい聞いてたと、うん、なんだっけな、東京出てきて売れてなかった時期かなんかに聞いてくれてたのかな、うん、みたいな感じですごい思い入れがあって、で、ねえ、俺にもそういう感じで、なんて言ったクリームのオールナイトやってた石川さんみたいな感じで、多少のリスペクトを持って接してくれてたりとかしたんですけども、まあ、何話していいやらっていうね。
いや
正直、まあ、この後もちょっと話しますけど、クリームシューのオールナイトってもう10年以上前に終わってんすよ。始まった時から考えたら15年ぐらい経ってんすよ。
で、番組の期間はそんなに長くない
んですよね。3年ちょいぐらいなんですよ。
実はね。
うん。覚えてねえっつんだよ。
いやいや。 けど、そこは向井さんだから聞かれたら思い出すんじゃないですか、なんかいろいろ、あ、そんなことありましたねみたいな。
俺一番苦手な質問はパーソナリティの方のあなただけが知ってる一面みたいな教えてくださいみたいな聞かれることってあるじゃないですか。
あれってさじ加減難しいですよね。
あとそんなに知らねえっつうのって。
そう、結局お仕事の関係ですからね。
そうそうそうそうそうそう。いやだからさ、それあと、まあ、実はさ、その向井と裏方の番組からもアンケート投げられてて、でアンケートに答えて、意外な一面みたいになったら教えてくださいみたいな感じ
で、あ、もう書かれてるん
ですか。書かれてて、でその時に、いや意外な一面ねえなと思って、俺意外と知らねえなと思って、なんでなんだろうと思って原因を分析してみたんだけど、俺の場合さ、まあうん、そうね、ことオールナイトに関してで言うと、まあ大体の人、まあ、西川貴教、ゆず、まあ、それから新内さんとかって、うん、売れてない時から知ってんじゃん、
うん、
無名の時から知り合ってんのが、うん、それで言うとさ、意外もクソもないんだよね、知らねえんだもんまず。意外な一面っていうのはある程度世に出ててイメージがあるから意外なわけじゃん、
うん、
で言うとまずさ、大体のパターンの、俺がオールナイトやる時のパターンってまず誰ってとこから入るのよ。
意外も何も、
意外も何も知らないから。で言うとさ、なんかクリームさんとかもさ、なんかまあ言えば上田さんとかもうんちく王とかの頃から知ってるからさ、そういうとまだまだそれほど世の中で知られてた存在ではなかった時からね、お仕事させてもらってるから、なんか意外もクソもないし、あとクリームさん意外とテレビで見てるのとあんま変わんないんだよねって。
いや、そのほら、うん、本番何分前はどういうことしてたとかそういうことじゃないんですか。
どういうこと聞きたいのか、向井さんだと、まあいいや、まあ三浦もさ、俺が作ってた番組のリスナーだったわけじゃん、うん、ちょっと一回練習させてくれる。だから三浦で言ったらさ、何聞いてた、タマラジとか聞いてた、
タマラジとか聞いてましたけど、
どういうこと聞きたいのお前だったら俺に。
え？しかもこれで、うん、もし、うん、なんだろうな、自分は片足突っ込んじゃってるわけじゃないですか、
業界に、
業界に、
うん、まあ、違う、両足突っ込んでる、両足突っ込んでますよね、片足突っ込んでる気分だったらお前は甘いよ。
そうですね、両足突っ込んでるじゃないですか。いや、そういう意味で言うと、うん、なんかその番組にも片足突っ込んでるような感じじゃないですか、もう想像ができちゃうから質問したいことが浮かばないですよ、言われると。
いや、向井さん何生きてんだろうと思って、向井さんしかもどうやらゆずのオールナイトとかも聞いててくれたらしいのね、うん、それはもう多分学生時代だと思うんだけど、うん、何聞きたいんだろうって思って、俺もうゆずの俺らってことなんか覚えてないよ。
さよなら船ってどういう考えであんなの思いついたん
だ。さよなら船ですか。さよなら船というのはまあどういう企画かと言いますと、さよならバスっていう曲がリリースされた、
はいはい、
だったよな
多分、まあ、じゃないと多分そんなタイトル浮かばないですよね。
うん、
うん、
だよな。
まあ切ってもらいましょうここは。
それはなんでだったんだろうな。あ、一つ言えることは、あの頃の俺どうかしてこったことは間違いない。
さよなら船っていうのはあれですよ、段ボールで作ったなんか船
を北川悠仁にそれ、あ、段ボールで作った船に乗せて夜の湘南の海に出航させるっていう。
あれですね、一本間違えば事件ですね。
何だったんだろうな。多分はそもそも論で言うと、夏だから海から放送したいねっていうことだったと思うのよ。俺と松尾が夏だから海から放送したいね、海の家とかから夜放送したいねっていうとこから始まって、そこになんかやんのかコラシアムっていうコーナーがあって、そこで北川チーム、吉沢チームで5連敗すると罰ゲームがあるっていうようなコーナーだったんだけど、そこが まあその判定はあの、まあ、クリームさんのあれですよ、例えて勝手と同じで札上げて判定していくってところなんで、うん、どっちかのチームを負けさせるさじ加減ってスタッフ次第なんですよ。
そうですね、いわゆるスペシャルウィークに向けてかな。
はいはいはいはい。それで、海で放送がしたいっていうのがまずあって、それで8月のレーティングっていう要素と、それに、罰ゲームっていう要素が絡んだ結果、海だったら罰ゲームやるんだったら船で船が沈没するとか面白いんじゃねえかみたいな、
不謹慎極まりない。
そうそうそうそう。それで多分できた企画だと思います。
はい、アルタさんが突然寒いわねって始まったじゃないですか、うん、あれは台本だったんですか。
あ、一切台本ではないですね。
突然生まれたやつなんですか。
突然ですね。クリームシューのオーライトに関しては大体が突然です。大体が突然です。あ、有田さんの思いつきで有田さんがふざけ始めて大体やり始めるっていうことなんで、台本ではないです一切。あ、クリームシューのオーライトのオープニングの台本って何書いてたっけな。
そうですね、芸人さんのラジオってフリーハンドが多いじゃないですか割と、うん、石川さんどういうことか言ってたんですか。あ、そういうのは聞きたいかもしれない。確かにな
んか今週のこんなことありましたねの話題ぐらいかな。
まあ使うかどうかは別として
っていう感じ。あ、それで言うとさ、まあ三浦しか分かんないけど、今やってる大竹しのぶさんの番組のオープニングみたいな感じで近いこと書いてたかもしれない、
うん、ああなるほどなるほど、
まあ、世の中こんなことありましたね、うん、みたいなことで、しのぶさんはそれで広げてくれるじゃん全部、なんか、うん、今週はね、うん、桜が咲いてみたいな話から、うん、あ、私もねどっか通りかかって咲いてる見ましたよ、うん、みたいな話が、みたいなことを書いてたんだけど、まあ一切乗ってこないよね有田さんは。
そうでしょうね。芸人さんはこれは石川さんが悪いってことじゃなくて、芸人さんは、
うん、そういうもんだからね。
そういうもんです。うん、作家さんは念のために書いてくれてるぐらいなスタンスで芸人さんの番組はやってくれてます
ね。なんていうの、何にも書かないと仕事してないみたいに思われるじゃんみたいな。
ただ当然芸人さんが持ってきくる話の方が鮮度はいいから、
そうそうそうそうそう、そうそう、それで
力もあるし、
うん、やってましたね、うん、あとは台本でクリームシューのオーナイトの台本に乗ってやってくれてたことって、まあコーナーですよね、うん、コーナーの説明とかはちょっと遊び入れたりとかすると、うん、アリスさんがそれを膨らませてくれたりとかしてましたけど、うん、そうですね、オープニングとかは一切書いたことがないですねみたいな話なのか。いやでもさ、こんな感じをもう記憶って、
うん、だからそういう感じのことを何分番組なんですか。
わかんない、30分っぽいんだよね。いやーなんかさ、昨日ちょうどねチョコナイの収録があって、うん、まあもうねこの前も話しましたけど、そう、西川貴教のオールナイト日本って来年2022年って始まって25年なんですよ。97年からの1月から始まったから、
か
だから今年の年末で俺と西川貴教は出会って25年なんですよ。その打ち合わせで初めて会って、んで昨日たまたまね、その今乃木坂のミキサーやってる若林っていう、まあこの番組の中も時々話してますけど、まあ、若葉っていうのは西川貴教のオールナイトのサブサッカーをやってる早苗っていう子と結婚して、女の子と結婚して、うん、るわけなんですけども、まあ若葉がたまたま昨日チョコナイの収録夜10時ぐらいとかからやってたんですけど、たまたま若葉が通りかかったから、若葉西川いるから挨拶してくるなんつって言って、その早苗つながりみたいなので若葉ね、うん、時々番組やったりとかしてて、で あじゃあ挨拶してきますなんつって言って、で話してたんですけど、そのまあ早苗はその若葉と結婚して妊娠出産することによって、まあ、作家業を一時引退して、うん、あれなんですけど、まあそのお台場時代ね、うん、その子供が生まれたっていうので、うん、西川のところに娘を連れてきたんですよ、うん、でそれで西川が抱っこしてる写真とか撮ってたんですけど、うん、その早苗の娘、早苗と若葉の娘がもう21歳なんだって。
いや、なんなら結婚しそうな勢いじゃないですか、もうそろそろ。
いや
ぼちぼち、
まさにそうなの。 それに俺と西川が驚愕え、あの時西川貴教が抱いてた子がもう成人して結婚を考えるの考えないのつってるのっていう、もうなんかね、そんな昔の話なんか覚えてないんですよ。そんなこんなで今週も外行ってみましょう。石川、本間がこの後登場、そしてブルーも休み、 B サイドアライン。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
今ですね、本間さんから LINE 来まして、パソコンが不調になってスカイプができないと今日不参加とさせてくださいと。
そんな、
本間さんのためにあの話残しといたのね。
本間
スマホ
ルンの B サイドユアライフ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川、
おま
け、
ブルンド
B サイドはライブ。
さあ、じゃあこの後2部の方でちょっとじゃあクリームさんのオールナイトの本の話をしましょうか。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。